マタイの3章の今日はですね2節ですですね、私たちの聖書通読の学びが2章を前回終わりまして、そして今日は3章を午後の礼拝で1節ずつじっくりと学んでいきますけれども、今朝はマタイの福音書この3章2節ですね、2節に注目したいと思っております。ではお読みします。短いですね。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。悔い改めなさい、天の御国が近づいたからですね。で、バプテスマのヨハネのこれ言葉ですね。で、この神の言葉が久しく語られていなかったんです。この私たちはマタイによる福音書の前はマラキ書を読みました。マラキの予言を見ましたが、その時が紀元前のだいたい400年ぐらいなんですね。それから400年ちょっと経っている時まで沈黙が続いていたわけなんです。神の言葉が語られていなかったところに、どうですか、今から2000年でこの1600年ぐらいって 何時代でしたの？徳川ですね。もうなんか古すぎみたいなそのぐらい語られていなかったところに初めてこの神の言葉が述べられたわけです、宣言されたわけですが、それが初めのことは悔い改めなさいだったんです。悔い改めなさい、とても大事な言葉であります。で、これはしばしば誤解されている言葉でもありますので、このこともね、このじっくりと見ていきたいと思います。前も話したことありますけれども、しばしば誤解されているというのは何かと言いますと、大事なのはこれ方向転換なんですけどね、悔い改めるっていうのは自分の罪から離れて神の方に向かうんですけれども、多くの人は自分の罪を反省するんですね。目的が神の方に向かうために自分の罪に離れるわけなんです。午後の礼拝にこれ原稿で書いてるんだけど、ちょっと今午前中に持ってきちゃうんですが大阪にじゃあこれから行きますっていう時に、大阪に行きなさいっていう言葉の中には東京から離れるっていう意味が含まれてるわけですよね。当然東京を離れなければ大阪に行けないわけなんです。罪から離れ、そして神に立ち返りなさいという時はこれと同じなんです。神に立ち返るっていうことが分かればおのずと罪から離れるんです。ところが多くの場合は罪を悔い改めなさいという時に、私悔い改められません、でもイエス様信じてるんでしょ、はいイエス様素晴らしいですって、だったら悔い改めてるよイエス様の恵みと素晴らしさに預かっていく時に邪魔になるのが罪であり自己中なんですよ。自己中心的な思いだったりとか自分の持っているものなんです。それ手放すということなんですよね。ということがまず一つあります。で、私たちはこうなんて言ったらいいかな、人間を見るときにちょっとネジが外れちゃったみたいに考えるといいんですね。もともとは神の形に作られ、もともとはこういうあるべき人間がある、自分がいるんだけれども、その罪というものによってこうだからネジが外れちゃうようになってて、空回りしてるって言ったらいいかな、この自分の生活がさまよってるっていうか、なんかうまくいかないっていうか、でこうやってこうああやってこうとこうなんかいろんなテクニックとかこう小手先のことはやっていくんだけれども、なんか変わってないんですよね。やればやるほどなんかずれてっちゃう。でさっき話したように、その人生の舵取りが自分だっていうところでもそもそも間違いあるわけなんです。この船が船長が自分になってるっていうところがもともとが間違いなんです。 これは天と地を作られ自分を作ってくださった方に舵取りをしてもらえば、それがもともとの人間のあり方、自分で自分のことを全部できるはずがない。ですが、これ日本の文化の中にしっかりと自分で自分のことをしていくってもう大事なんですけど、責任を負って大事なんですけど、全部が追い切れるわけはずがないのに全部を追い切ろうとしちゃうんですね。で、これが罪なんです。ガラッと変わるでしょ。今まで正しいと思ってたのが罪だって今言われてるんですよ。今思いを変えましょう。これこそが思いを変える。これから話すんですが、悔い改めっていうのは思いの部分があります。あと心の部分があります。で、これどっちも必要なんです。で、これどっちかが取れちゃうと、いつまでも変わりません。何かっていうと、例えば、この心で感情面で自分のしたことを後悔する、で自分を責めるっていうことをよくやってしまいますですね。でも思い直してないんですよ。今言ったみたいに変えてないんですよ。思いを変えてないんですよ。ガッと変えるっていうことをしていない。思いの一心によって自分を変えなさいっていうのがローマの12章の2節かなにありますけれども、そこ心の一心によってってね、この新改訳訳書なんでかなっていつも思うんですけど、思いの方なんです。確実の思いっていう訳なんです。で、変えなさいって言ってるとこれやらないんです、ね、やらないから、はあ、ダメです、はあ、ダメです、はあ、ダメですって言って、心はいつも悲しんでるんだけれども、自分のしてることについて変えてないんですよね、思いの方で。それでいつも同じことをやってしまってる。で、その逆もあるんです。こう心情的に、あ、私分かりますよ、これね、やっちゃいけないことですよってね、全部模範解答のように教科書のようにクリスチャンとして、これ特に聖書の知識が与えられれば与えられるほど、正解が分かってるんですね。で、心情として思いは変えていることはできてるんです。心情としてけれども、こっちの心根っこのところですね、このあのね、聖書でいう心っていうのは実はね、ここじゃないんですね。あの、わざと心って訳されてるんだけど、あのちゃんとね、新改訳はね、直訳っていうのが書いてあるんです。腎臓って書いてあるんです。だから肝だよ、肝。簡単に言うと肝ったまがなんていうかなって言葉あるじゃない、ね、腹黒いとか断腸の思いってあれいいよね。あれがあの心の、あのその人間のこの深い部分のことを表してるんです。で、ここのところまで持っていかないで、ここからこう上の方でね、クリスチャン生活しちゃうんですよ。で、ここもしっかりしてんの。空気清浄機かかってるんですよ。だけど、なんか昔、あのちょっともうね、あのなんかあの豊洲のなんか問題起こったじゃない、あの俺、地下の方で地下にやって。いや、そっちはあんまり問題、まあそれはちょっとそっち話がずんどんずれちゃったので、今例えた話なんですよね。地下の方に汚水が流れてると、でこっちの方まで持っていかないと、ではしたないと思ってるんです私たち、こっち出しちゃうのが。でもダビデどう、感情いっぱいいっぱいだね。でミカルの方がはしたないってこうやってるわけでしょ。泣いたし、でもね、今私ね、女性の方々うなずいてますけど、男がね苦手なんですよ、日本男児。侍できてるから泣くのが。だけどこっちを変えていただかないと、いくら思いを変えてもダメなんです。どっちもなんです。心から悔いる、そして思いを変えていく。でそれで初めて主なる神のところに立ち返ります。で、これを預言者たちがですね、衣ではなく心を裂きなさいという言葉を使っている箇所があるんですね。ヨエル書の2章の13節に、あなた方の着物ではなく、あなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ、とこう言ってるんですね。で、心を引き裂く。で、あの聖書によく出てきますね、あのこの衣を引き裂くという声があるんですね。で、このユダヤ人の人は、こう本当に表現豊かなんですね。あのこの中東の人もそうですけども、この体で示します、その悲しみとか嘆きを。 あの、イエス様を信じている人、メシアニック・ジュー、ね、あのユダヤ人でイエス様を信じている人たちで、このユダヤ教のやり方で、あの全く同じことを信じてますよ。イエス様を信じてるんですけども、であの動くんですよ、手がいつの間にか。でそれ聖書的なんだよね。こう礼拝してるとこういうふうになってみたりとかね、こうこういうふうになったりとか、あとはこう踊ったりとかですね、こういつの間にか体が動いてるんですけれども、でアラブ人もそうですね、あの中東系の人たちもすごい動かします。でこのね、嘆く時はこう引き裂くんですよ。でもこれでさえがパフォーマンスになってると。だって葬儀の時に雇うんです、泣き屋を。泣き屋っていうのはいたんですね。あの今日本だとなんだ、あの葬儀屋さんいるじゃないですか、お金たくさん取ってね。まあ別にあの今苦々しく言ってるんじゃないんだけれども、でも高いよね。でこうなんかこういうんですよね、プロだからね、すごいんだから上手ですか。で同じようにってこうやってる人がいるんですよ。だからパフォーマンスになって心を扱ってなくて、それをやってると、あ、やったんだなって思い込んじゃうよね、私たち。でもそうじゃないよ、心から悔い改めなさいっていうことを話しています。で悔い改めるということによって、ここ大事ですね、この悔い改めによって神様が憐れみを注いでくださいます。許してくださいます、罪の一切を。でここがどうしても罪、悔い改めよっていう言葉を聞くと、怖いとか、あるいはできてないとかってなっちゃって、次の文章読まないんですよ。で実はこのヨエル書もそうで、さっき読まなかった文章があって、文があってね、主に立ち返りっていう時に、その後で主は情け深く憐れみ深く怒るに遅く恵み豊かで災いを思い直してくださるからだって、この思い直すっていうのも実は悔い改めと同じ言葉なんです。だから神様も思い変えてくださるってこう言ってるんです。なので神の憐れみを知ると悔い改めに導かれます。ペテロがこう言いました。彼の説教を聞いて心を刺されたと書いてありますけど、私たちどうしたらいいですか、ね、ペテロがね、あなた方が十字架をつけ、ね、イエスをつけたんだってこう言ったんですよね。あなた方がって、もうストレートすぎるぐらいストレートに話したんですよ。どうしたらいいのか。でそしてペテロが、悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすればたまものとして聖霊を受けるでしょう、なんですね。悔い改めると罪の許しが豊かに与えられます。いつも話してますが、罪の許しっていう時に半分だけ許したら許しじゃないんです。10個の罪を犯した時に9個まで許すよって言って許された気分にならないでしょ。じゃああと1個あるじゃん。徐々に許されるんじゃないんですよ、ね、ここまで許してもらったからあとまた許せないもん、これを償っていこうじゃないんですね。全部取り消してくださるんです、ですね。これも難しい、私たちの文化の中にないから。でもね、クリスチャンは聖霊によってこの文化作りたいですよね。許しの文化です。で、今から話しますけど、日本語で許すっていう言葉で、皆さんワープロでいつも経験してません？クリスチャンの、キリスト教の中でも間違っちゃうんですけど、許可する方の許す書いちゃうんですよ。許しと許しは違うんです。で、これね、なんかここに書いてあるのね、すぐに分かる。文章で読んだらすぐ分かったんだけど、今、分かりますね。特赦とかって言われる、あの許す、罪を許すの許すと、そして許可する方の許すは全く別の代物です。ところがこれもよく誤解されてます。特に誰かを許さなければいけないというふうにクリスチャンが命じられているので、 例えばですよ、家庭内暴力を受けている人がまだ受けてるのに許さなければいけないんですかってこう質問するわけですよ。で、私は許さなくていいよって答えます。ちょっと待ってくださいって今あなた今びっくりしたでしょ。罪悔い改めてないんですよ、その人、相手は悔い改めてないんですよ。その人は110番ですよ。警察に連れてってもらうか、あるいは相談所に行くか。罪の許しなんてありえないですよ。そして自分のしたことが何やってたかが分かって、その罪を悲しみね、そして、まあ、奥さん、まあ、普通奥さんでね、まあ、今なんか夫の方がなんかDV に遭ってるっていうケースもあるんですけれども、いや本当に今深刻な問題らしいですよね。でそしてね、悔いた時にそれでも許せなかったらそれまずい。それでもっていうよりもその時に全部なかったかのように OK って、まるで今までやってなかったかのように許すよって、持ち出さない、これが許しです。今すっきりした、今頭すっきりしました、ね、これ許可の方の許すと許しちゃダメなんですよ。神は絶対許さない、罪は、ね、そっちの許可の方ね絶対に許さない。だから十字架つけなきゃいけなかったんですよ、巫女。許したら十字架つける必要ないんですよ。 OKOK っつって、でですね、罪を悔い改める、そのことによって神様の豊かな憐れみがあります。で、また他の箇所も読みますね。イザヤが55章の6節からこう言ってます。主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計りごとを捨てされ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ。豊かに許してくださるから。ここも同じですね。主に立ち返るときに許される。で、エゼキエル書にもですね、私は悪者が滅びるのを喜ばない、立ち返って生きることを望むって書いてあるんです。どうしても厳しい神の言葉を読むときに萎縮しちゃうんですね。だって自分は裁かれるに値するからって。でも大事なのは憐れみたい神の心がある。立ち返りなさい。すぐにでも許してくださる神様です。パウロがローマの2章の4節で、それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容と軽んじているのですか。そして悔い改めによって救いが与えられることについては、第2コリントの7章の9節で、神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますと言ってます。で、ここまで悔い改めの話しました。で、次に天の御国が近づいたからと言ってます。天の御国という言葉が出てきてますので、天国ですよね、そのままね。天国という言葉を聞くときに、私たちは聖書を信じているものはね、変えていかないとダメです、イメージを。一つ目、王国なんです。そこは王国です。王がおられるところで、もう一つはここで言ってるのは近づいたって書いてますよね。いわゆる天国じゃないんです。いわゆる死んだ後に行くところじゃないんです。ここで言ってる天国は近づいたって言ってるんですよ。じゃあみんなで死ぬの、集団自殺するの、そういう意味じゃないんですよ。行くところで近づいてきたところなんです。で、間もなく来るんです。誰ですか？イエス様です。イエス様がもうバプテスマをこれから受けに来られるわけでしょ。近づいたってのはそういうことです。そしてイエス様を通して、イエス様が王となって、イエス様が主として働かれているところに、神の国が、神を王とする国が広がって いくということなんです。イザヤが40章以降にエルサレムに慰めが来るよとメシアが来ることをこう予言しているんですね。これで良い知らせという言葉が出てきます。40章の9節から11節を読みします。シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ。エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよ、声を上げよ。恐れるな、ユダの町々に言え、見よ、あなた方の神よ、見よ、神である主は力を持って来られ、身腕ですべを治める。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にある。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。良い知らせだよって言ってるのが、上手な訳ですけれども、中国語の訳であってね、そして韓国語にも朝鮮語にも訳されたし、日本語にも訳されてる。これを福音と訳してるんですよ。福音、ユーアンゲリオンって言うんですけど、ギリシャ語は。英語だとエヴァンジェリカル、エヴァンジェリズム、ね、エヴァンジェルっていう言葉になるんですけどね、ユーアンゲリオンなんです。なんかそれってなんかエヴァンゲリオン、あ、エヴァンゲリオンあれから来てんだ、そうだそうだ。で、良い知らせが何かっていうのを今書いてました。神が王としてエルサレムに来られるっていう、神が王になっているところが天の御国なんです。で、それが来るよと、近づいたよって言ってるんです。もちろん死んで引き上げられて、あるいはイエスさん戻ってこられて引き上げられて、そこに天の御座があるっていうことはあるんですけれども、ね、そういう御座、そのでも大事なのはイエス様、神が御座におられるっていうことが大事であって、礼拝があるっていうことが大事であって、でそのようなこの祝福された状態がこの地上にも来るんだよということがこう言ってるんです。大事なんですね。で、良い知らせと聞くときに、自分に何かが与えられるという思いでいたら、それは勘違いです。聖書の定義ではないです。何かしてもらえる、何か与えてもらえる、では、福音じゃないんです。ではなくて、自分がいかに捧げるべきお方に捧げることができているかが良い知らせなんです。人間というのは、もらう方によって成り立ってるんじゃなくて、どこに捧げてるかに成り立ってるんです。慣れすぎ、何らかのサービスを受けるっていう。ですね。受けて、受けて、受けてて、受けていることが幸せだっていうのがもう世の中の教えです。でもイエスも言いましたよね、受けるより与える方が幸いだと。何に捧げているか、まあ、特に昔はね、天皇陛下に捧げますってこうやってた。でそれが日本の国はなくなっちゃったんです、パーンと戦後ね。 で何に捧げればいいかが分からない状態がずっと続いてるんです。こうバーンっていうのがないです。あ、今思い出しますよ。ここに原稿書いてないですけども、今北朝鮮が話題になってて、昔はね、ソウルオリンピック、今のピョンチャンじゃないですよ、ソウルオリンピック覚えてますか、ね、の直前に、中東の方からですね、こう飛んでった大韓航空機が爆破テロが起こったんですね。でそれを時限爆弾を仕掛けた人が捕まったんです。一人は、二人いたんですけど、一人は、すぐ自殺して死んだんです。もう一人は死に損なったんです。その人の名前が、キム・キョンヒと言います。で、彼女が韓国に連れてこられて、そして取り調べを受けている中で、彼女は転校する、転校っていうのは、つまり、北朝鮮のテロをやめ、テロリストとしてはやめて、もう完全に韓国の方に寄って、で、彼女今50歳くらいかな ?50 何歳くらいですよね。横田めぐみさんを知っている人ですよ。で彼女クリスチャンだったんです。取り調べ官の中にクリスチャンがいたんです。で難しくなかったですかって聞いたんです。 クリスチャンになることは、あのキム・イルソン、キム・ジョン・イルを、まあ、その時キム・ジョン・ウンじゃないからね、キム・イルソン、キム・ジョン・イルでね、あ、キム・イルソン、キム・イ・ジョン・イルか、難しくない、いや、そんな難しくなかったと。頭を変えただけですって言ったんです。つまり体は同じなんですけども、頭がキム・イルソンからイエス様に変えただけですってこう言ったんです。捧げる生活ですよ。すべて命を捧げる生活がキム・イルソンではなくイエス様になりました。これこそが幸せな生活なんだよ。でその中に天の御国が来ます。喜びがあります。平安があります。正しさがあります。ローマの14章の17節に、なぜなら神の国は飲み食いのことではなく義と平和と聖霊による喜びだからです。そしてこの宣教を行って、この宣言を行っている中で、もうその地域全体からこのユダヤ人たちが、この集まってきて、そしてヨルダン川で水のバプテスマ、洗礼、神霊を受けていったんですが、その中にユダヤ人の指導者、パリサイ派とサドカイ派の人たちも来た。けれども、彼はすごいこと言うんですよ。ですね、7節で、マムシの末たち、誰が必ず来る御怒りを逃れるように教えたのか。このように言って、8節で、それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。実を結びなさいと言っていることは、悔い改めたということが見えてないですよっていう意味なんですね。悔い改めたということが見えてないよ。具体的なんです。生活が変わってるんです。口先だけじゃないっていうことです。私たちが信じているイエス様、そして聖霊の力、そして証というのが小手先じゃないっていうことです。で、実は自意識が強くなっちゃうので、クリスチャンとかく自分ができてるかできてないかっていうのがすっごい気になっちゃったんです。でもね、自分自身も考えてください。他の人を見るときに、本人はこうなんかいろんなことを気にしてるけども、いやそんなとこあんま気にしなくていいよって感じるときあるじゃないですか。で、本人気づいてないけど変わったねって思うときあるでしょ。こんなもんなんですよ。自分がイエス様の前に出て本当に悔い改めて、そして本当にその生活をして清さの中に生きていくっていう努力をしていれば変わってます。聖霊が働いてます。パフォーマンスじゃないです。具体的なんです。もっとこのルカによる福音書には、このヨハネが何というふうに、この悔い改めどうすればいいですかって聞いてきた人にね、例えば下着を2つ、2枚持っているものは1つも持たないものに分けなさいってこう言ってます。下着が2つしかなくて、ほら取り替えるじゃん、1つ洗いたいよね、スペアないとやっていけないよね。でも1枚も持たない人がいるってわけだ、分けてあげる。あ、でもね、テレビっていうか、動画で僕見ましてびっくりしたのが、これ日本じゃないですけどね、上半身裸のホームレス系の人いたんですよ、電車の中に。バスかな。したらね、すごい人がいたのね。 T シャツ着てる兄ちゃんが脱いで着せたわけなんですよね。偉いなと思いましたね。こういう話をしてるわけです。で、あとは、主税人が決められたもの以上は取り立ててはいけないとか、兵士たちが力ずくでお金をゆすってはいけないとか、具体的にこの悔い改めの方法を この身を見せていけと、この変化があるんだとこう言ってるんです。でね、イエス様が言われてることをよく読むと、行いの中に実際に罪が許されてるかどうかが分かるって話をしてるんですね。例えば不道徳の女が、あのイエス様にほら香油を塗ってね、そして涙流したっていう、あの女のことをですね、イエス様がこの女の多くの罪は許されていますというのは、彼女は余計愛したからですと。でも順番なんですよね。この余計愛したから多くの罪が許されますって言ってないんです。多くの罪が許されてますというのは余計愛したから。本当は多くの罪許されたから余計愛してるんですよ。けれどもイエス様はわざわざ余計愛したから許されてるっていう言葉を使ってます。愛したから許されてるんじゃないですよ。愛されたからこれが変化して許されて、その許されてるっていうことがこの、愛に表れてるんですよ。ですね。イエス様を愛してるって愛に表れてるんですよ。でもそれだけ具体的なんですね。行いに現れてるんですよ。あとほら、ザーカイもそうでしょ。ね、4倍にして、騙し取ったものを返しますとか、財産の半分を貧しい人に施しますって、ザーカイが言ったときに、もう本当喜んでイエス様、今日救いがこの家に来ましたとか言ったんです。具体的にその返すとか、あるいは施しをするという、その彼がやっていたこの悪ですよね、これを悔い改めて捨てていて、本当に具体的にそれをやっていって、それで救いが来たってこう言っておっしゃったんです。口だけではなく、その行いの中に実際に変化が現れて、これを行われるのが聖霊の力なんですですね。聖霊の力なんです。聖霊の力が働かれているときに、この聖霊が働かれているときに、まず認めることができるのは、その人が悔い改めているということなんですよね。あともう一つ、悔い改めに特徴的なのは、砕かれた心です。詩編の51編の17節で、神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを下げすまれませんと。心を痛めて砕かれてるっていう、まあ、減り下ってるって言ってもいいかもしれませんね。まあ、その反対はもちろん高ぶりですけれども、どうやってこの減り下りとか砕かれてるっていうのが与えられるか。一つ目、主に対して、まあ、罪を犯した。まあ、罪を犯したっていうとね、こう、もっと言い方変えると、傷を与えたって言った方が分かりやすいかもしれない。ダビデが言いました。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました、こう言ってるんですね。私たちが罪と言われるものを犯した、ね、その時になんか神様から怒られるんじゃないかっていう恐れが出てきますね。でもこれ自己中なんですよ。自己中なんですよ、この考えって。そうじゃなくて、相手を考えてごらんよってことなんです。何か自分が人に対して罪を犯したときに、何か悪いことをしたときに、相手の立場に立って、相手が傷を受けたことを悲しむわけでしょ。わかります？どれだけの被害を与えた か、あの害を与えたかっていうことを、それを思って悲しんで謝るわけでしょ。相手から何かされるって思って、って言ってこう謝ったら、これ本物の謝りじゃないじゃないですか。後悔じゃないし、痛みじゃないじゃないですか。ですね。同じ神になってましてはそうなんですよ。ですね。神、自分が傷を受けることを恐れるんではなく、神が傷を受けたことを恐れるわけです。申し訳なかったって。あなたに対してと。いうことですね。そしてもちろん人々に対しての悲しみや怒りということも鑑みるわけなんですよね。罪っていうのは自分だけのものと思いがちです。まあ、自殺が特によく現れています。まあ、日本は自殺多いと言われてますけれども、事実そうですね。皆さんの中でも近くの方で、どこかしらで自殺したっていう方いらっしゃると思います。私もそうです。親戚にいます。二人もいますね。で、これ不思議ですね。 なんかね、イスラエルでも同じような話を聞くんですよ。自殺じゃないです。テロで死んだっていう。だからどこかたどると親戚とか近くの家族でテロで死んだ。日本は平和じゃないですよ。全然平和じゃないです。戦争状態ですよ。70年の平和、何言ってるんだって僕怒りが込み上がってきますね。何を言ってるんだと。人身事故です。何が人身事故だよって。人が殺されたんだよって、サタンによって。サタンの仕業ですよ。戦争状態ですよ、日本は。だから私たち戦わなきゃいけない。自殺に対して戦うって社会運動っていうよりも、それ自殺に及ぼすようなサタンの働きですね。で、今何を言いたかって言うと、自分だけのことだと思ってるんです、罪というのは。だから自分が死ねばもうそれで終わりだと思ってるんです。これほど自己中な考え方はないんです。どれほど遺族が罪意識に苛まされるか、俺がこんなことしてなければこの人は死ななかっただろうにっていう思いになるんですよ。それ一生それで苦しむんですよ。そして例えば電車でね、自殺したって言ったらもう何千万とかすごい額のね、そういうのを訴訟されるんですよ。そこで働いてる人たちも本当悲惨ですよ。もうえぐい話だからここで話さないけれども、戦争状態ですよ。肉片とか取っていかなきゃいけないんだよ、あの匂い嗅ぎながら。人間の体の、罪というのは人を傷つけ、人を怒らせ、人を悲しませます。自分だけのことじゃないです。他もたくさんありますよ、言わないけどね。罪を犯したら自分だけの問題じゃないんだということですね。そして次はクリスチャンに特徴的です。ですか？罪をクリスチャンが犯すと何が起こるか。神を知らない人たちが主の御名を侮るようになります。あのダビデが罪を犯した後で、で罪を犯しましたとダビデは告白した後にナタンが言いました。預言者のナタンが、主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった、あなたは死なない、これ許してくださったということです。しかしあなたはこんなことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたと。本当にこれはリアルなんですね。これ日本で伝道しているとイエス様の話をするとですね、必ず宗教戦争の話をされます。宗教戦争とか、最近だったらイラク戦争とかって話をされちゃうんです。だけどキリスト教の宣教師とかクリスチャンたちがこんだけすごいたくさん良いことを行っていて、例えば日本にある病院とか学校とかで、明治時代で例えば有名な、ね、この建てられている人たち、小説家とか官僚とかですね、政治家とかですね、もう例えば皆さん開いたら何、一万円札のは何ですか、福沢諭吉じゃないですか。もう聖書バリバリ読んでましたよ彼。もう宣教師バリバリいますから周りに。で次は何ですか、昔の五千冊ニトベイナゾーでしょ。彼はもう本人がバリバリクリスチャンですよ。教育者ですね。ものすごいたくさんいい影響を与えてるんですけども、100いい影響を与えても、いや99いい影響を与えても一つが悪いことやってると侮られるんです。だからイエス様信じないって話になっちゃうんです。これ辛いですね。有名になっちゃうんですよ。この罪を犯すと主の御名が侮られるんです。でこういうことを全部含めて、だから神に対する罪、そして周りの人たちに対してそれを影響を及ぼす、そしてまだイエス様を知らない、神様を知らない人たちに対してイエス様を信じないようなつまずきを起こす。でこのことに対して本当に心を砕く、責任を負う、責任を負うって言っても何て言うのかな、日本的な責任、さっきの話じゃないけどね、本当に悔いる、神様の前で泣く、そう思いを変えていく。でも神はダビデに対してもそうでした。さっき言った、主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった、許されてます。ダビデは悔い改めの生活をずっと送ってきました。いろんな大変なことが起こりました。しかし
イエス様はダビデの子です。ダビデの子です。メシアはキリストはダビデの子と呼ばれました。愛された者って意味ですね。これダビデっていうのは彼の地位は変わってない、彼の名誉は栄誉は変わってない。恵みによってダビデも立っていたんです。ダビデも罪人だった。しかしそのダビデの子と呼ばれてはばからなかったイエス様なんです。私はこのイエス様を主として、崇めています。このような神の中に生きているんです。そしてまだイエス様を知らない方がここにおられればですね、ぜひ受け入れてください。この方が救い主となって自分自身の今までのなんかいろいろやってきたことですね、人にも言えないようなこともあるでしょう。またはうすうす分かってるけど、これ自分のやってること間違ってるなって分かってても直せないってことがあるかもしれません。でもイエス様が全部を追ってくださいました。全部追ってくださいました。自分を痛めつけるようなことも思い出したら痛めつけてしまうようなこともあるかもしれません。しかしイエス様ご自身が鞭打たれて死んで、十字架にかかって死んでくださって、もう痛めつけたんです。ご自身を私たちが痛めつけられないように、私たちが癒されるように、お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございます。このようにしてあなたが私たちに悔い改めなさいという言葉を与えてくださったことを感謝いたします。私たちがあなたを信じない罪が一番大きいです。あなたの慈しみ深さ、憐れみ深さを信じないであなたのところに立ち返らない罪が一番大きな罪です。不信の罪をお許しください。そして主をないがしろにしてたこと、このこっちはこっち、あっちはあっちとしてクリスチャン生活を、と世の中の生活、この二つを持ってた二心の心を許してください。一つにして悲しみ、そしたらあなたが恵みを豊かに施してくださることを教えてくださいました。聖霊で私たちを満たしてください。心の奥底から変えてくださいますように。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。